聖書を読みます。最初は旧約聖書からイザヤ書第50章4節から9節まで、旧約聖書の1145ページです。イザヤ書第50章4節から9節まで。主なる神は弟子としての舌を私に与え、疲れた人を励ますように言葉を呼び覚ましてくださる。朝ごとに私の耳を呼び覚まし、弟子として聞き従うようにしてくださる。主なる神は私の耳を開かれた。私は逆らわず退かなかった。打とうとする者には背中を任せ、ひげを抜こうとする者には頬を任せた。顔を隠さずにあざけりと唾を受けた。主なる神が助けてくださるから、私はそれをあざけりとは思わない。私は顔を固い石のようにする。私は知っている。私が恥ずかしめられることはないと。私の正しさを認める方は近くいます。誰が私と共に争ってくれるのか、我々は共に立とう。誰が私を訴えるのか、私に向かってくるがよい。見よ、主なる神が助けてくださる。誰が私を罪に定めよう。見よ、彼らはすべて衣のように朽ち、シミに食い尽くされるであろう。新約聖書フィリピの信徒への手紙第2章5節から11節まで。新約聖書の363ページです。フィリピの信徒への手紙第2章5節以下。互いにこのことを心がけなさい。それはキリストイエスにも見られるものです。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエスキリストは主であると公に述べて父である神を称えるのです。祈ります。歴史の支配者でありたも全能の神様、あなたは御子イエスを賜ったほどに私たちの世界を愛してくださいました。そして御子イエスは私たちの傷を癒し、罪を許すために私たちに代わって十字架の重荷を負ってくださいました。私たちは今その尊い苦しみを忍ぶ週を迎えています。どうか私たちがあなたの憐れみによって新たにされ、共に輝かしい復活の朝を迎えることができますように、今週の私たちの歩みをお導きくださいますように心から祈ります。神様、あなたがご存知のように私たちの世界の至るところでは罪と死の力、暗闇の力が猛威を振るっています。御子イエスを十字架上に抹殺した偽りと不真実と憎しみが今もなお愛と真実を圧倒しているように思われてなりません。あなたがお与えくださった尊い命が、ことに幼い命が無残に奪われたり、美しい自然が汚されたり、 戦争やテロが起こったり、戦争への準備が進められたりしていることを知るたびに、私たちは深く心を痛めています。どうか私たちの世界を憐れんでください。そしてこの世界を支配している罪と死の力をあなたの御力によって克服してくださいますように祈ります。主イエス・キリストの復活の命がこの世界の中で現実となりますように、私たちの世界にあなたの平和がもたらされ、命の輝きが回復されますように心からお願い申し上げます。教会に連なるすべての兄弟姉妹のために祈ります。天候が相変わらず不順ですが、ご高齢の方々や体に弱りを覚えておられる友を顧みてください。愛する者をすぐに天に送った、その寂しさの中にある方々をどうぞあなたが支えてください。心を病む人々を慈しんでください。人生の問題で悩む方々にはどうかあなたの解決の光を示してください。学園で学ぶ若者たちに希望に満ちた毎日をお与えください。社会で忙しく働く友の心と体を日々お守りください。旅にある方々に旅路の平安をお与えください。外国で生活する友とこの国に帰留する外国の方々をあなたがお守りくださいますように、教会学校の愛する子どもたちが心も体も健やかに成長することができますようにお導きください。そしてこの町に住むたくさんの市民の方々と子どもたちを今週も災いから守り、あなたの恵みをお与えくださいますように祈ります。この礼拝をあなたご自身が終わりまで親しく導いてくださり、私たち一同が新たな希望を抱いて家路に着くことができますようにお願いいたします。貧しいこれらの感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。聖書によりますと、今日は主イエスが生涯最後の日を過ごすためにエルサレムにお入りになったその日であります。で、群衆は、これはマルコ福音書の11章に出てくるんですが、群衆はホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、そういうふうに叫んで彼を歓迎した。まだこの時は歓迎したと書いてあります。ホサナっていうのは私たちに救いよというような意味の、よく使われていた言葉らしいんですが、先ほど歌いました309番の賛美歌の中にもホサナという言葉が出てきました。ああいうふうに叫んでイエスを歓迎したと言われています。で、ヨハネの福音書を読みますと、人々はその時に夏目足の枝を、これはヨハネ福音書の11章ですが、夏目足の枝を持っていたと言います。で、夏目足っていうのはシュロとはちょっと違うと思うんですが、どういうわけでしょうか。漢字に似てるからでしょうか。厳密に言えば、夏目足とシュロとは同じではありませんが、とにかくこの日曜日は後に パームサンデー、シュロの日曜日と呼ばれるようになりました。そしてこの日からイエスの苦難が始まります。金曜日は聖金曜日、祝日でありまして、その日に彼は朝の9時に十字架につけられて、午後の3時に絶命されたと福音書には書いてあります。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか、そう叫んで息を引き取られたと福音書には書いてあります。ところで今日のこの受難週の日曜日のために、今年は説教のテキストとしてイザヤ書の50章、先ほど読んだところですが、イザヤ書の50章4節から9節までが指定されています。でこのことを私は考えました。でこのことには非常に深い意味があるように思います。なぜかと言いますと、このイザヤ書50章の4節から9節まで、その見出しが、その最初の方に出ておりますが、主のしもべの忍耐という見出しが、印刷されておりますけれども、このところは主のしもべの歌と呼ばれるものの一つなのです。で主のしもべの歌というのは、イザヤ書の40章から55章まで、つまり一般に第二イザヤと呼ばれているところに特有の不思議な歌です。この第二イザヤにしかないんです。大変不思議な歌です。全部で4つあります。実は今週の祈り会のテーマがそれでありまして、今週の祈り会では皆さんと、出席される皆さんとご一緒にその4つ全部を読んで、考えてみたいと思っていますが、今日はそのまあいわば、なんて言うでしょう、序論にあたるようなことをこれからちょっとだけ申し述べます。最初、全部で4つあるんですが、最初が42章の1節から4節までです。で、ご面倒でもちょっとそこのところを、開けてみていただけますか。イザヤ書42章の1節から4節までです。で、このところはかなり有名ですからご存知の方も多いと思いますが、見出しは主のしもべの証明。証明というのは神様に召されて何か使命を果たすために働く、その自覚を証明と言います。主のしもべの証明。見よ、私のしもべ、私が支えるもの、私が選び喜び迎えるものを、彼の上に私の霊は置かれ、彼は国々の裁きを導き出す。彼は叫ばず呼ばわらず声を巷に響かせない。傷ついた足を折ることなく、暗くなっていく刀身を消すことなく、裁きを導き出して確かものとする。暗くなることも傷つけ果てることもない。この地に裁きを置くときでは、島々は彼の教えを待ち望む。で、ここまでがその主のしもべの証明という歌でありまして、で5節以下はそれに付け加えられた文章ですね。で、これが最初のものです。そして2番目は49章の、1節から6節までです。主のしもべの使命という見出しが出ています。で、これ全部を読めばいいんですが、時間の関係でこの4ことは割愛いたしますけれども、この45章の最初に2番目の歌があるということだけご承知ください。で、3番目がこの50章の4節から9節まででありまして、それは先ほど読みました。で、今日の説教のテキストです。 そして最後の4番目が一番有名な歌です。52章の13節から53章全体です。で、分量も多いし、中身が非常に深い内容をたたえている。53章の初めの方だけちょっと読んでみますと、私たちの聞いたことを誰が信じ得ようか、主は身腕の力を誰に示されたことがあろうか、乾いた地に埋もれた根から生え出た若枝のようにこの人は主の前に育った、見るべき面影がなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない、彼は軽蔑され人に捨てられ、多くの痛みを負い病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた。そういうところから53章全体がにつながるわけでありますけれども、この4箇所ですね、これが主のしもべの歌と呼ばれる不思議な歌であります。一体主のしもべとは誰なんだ。で、このことについては学者の先生方がですね、いろいろに議論しています。しかし私はそのことについては今日は触れません。ただ実際に先ほど読んだ42章とか49章とか、そういうところに目を配って、そこで書かれていることを拾い上げてみたいと思います。最初の歌、42章の一節のところにこうあります。見よ、私のしもべ、私が支えるものを、私が選び喜び迎えるものを、彼の上に私の霊を置かれ、うんぬんというところですね。で、この私というのは神様です。で、ここを見ますと、主のしもべと呼ばれる人物は神によって選ばれた人であるということがわかります。私が選びって書いてあります。神によって選ばれた人です。そして私が支えるも、神によって支えられた人です。次に神に喜ばれる人です。私が喜び迎えるも、そして最後に神の霊によって導かれる人であります。私、彼の上に私の霊は置かれと書いています。で、こういうふうに主のしもべというのは、大雑把に申しますと、神によって選ばれ、神によって支えられ、神に喜ばれ、神の霊によって導かれる、そういう存在です。で、さらにこの人は二節に言われていますが、叫ばず呼ばわらず声を巷に響かせない、そう書いてあります。で、その頃の預言者たちの中には、自分をひけらかすように大言騒語したり、大声で人々の罪を追及したり、そういう人たちがたくさんいたと言われています。で、しかしこの人は、主のしもべと呼ばれるこの人は、三節にありますが、傷つきを折ることなく、暗くなっていく灯芯を消すこともない。傷ついた足というのは、ちょっとの風でもすぐ折れます。で、そういうふうに、心に深い傷を負って、前途に、望みを失いそうになっている人々がいる。その人々は、ちょっとの言葉でも深く傷ついて倒れます。私たちは人生で自分自身がそういう目に遭ったこともあるし、 何度もそういう心ない言葉で人を傷つけたりもしてきました。傷ついた足を折るとか、煙っている、暗くなっていく、消えかかっている灯芯を消すとか、そういうことを私はやってきたんじゃないでしょうか。しかし、この主のしもべと呼ばれる人は、傷ついた足を折るようなことはしない。暗くなっていく灯芯を消すことをしない。で、細やかな心遣いをして、傷を負った、心に深い傷を負った、前途に望み失いかけている人々を優しく助け起こす。主の祈りと、主のしもべというのはそういう人です。でしかもその優しさが正義を犠牲にするということもない。で、私たちの人生ではしばしば愛と正義とは矛盾するような、趣を呈することがあります。愛ということを考えると正しさがどっかに置き忘れられる。正しさを頑固に主張すると愛が失われる。そういうふうにお互いに矛盾するような関係ですけれども、この主のしもべは非常な優しさを持って人々を助け起こすけれども、そのことによって正義が犠牲にされるということはない。裁きを導き出すと書いてあるのはそういう意味です。主のしもべと呼ばれる人は愛と正義を両立させることができる。で、これこそこの第二イザヤという預言者が自らの目標として心に思い描いていた理想像だったに違いないと私は思っています。で、この箇所を読んで多分皆さんの中にはすぐあのイエスという方を思い出される人が多いんじゃないでしょうか。福音書を読みますと、例えばマタイには、彼はヨルダン川で、バプテスマのヨハネという人物から洗礼を受けたということが書いてありますが、3章ですが、でその時に天から声が響いて、これは私の愛する子、私の心にかなうものだという声が聞こえた。でこれは神様の召しです。で彼は神に召されたという自覚をその時に抱いたのです。そしてこの神の召しに従って彼は生き始めた。どういう生き方をしたか、マタイ福音書の4章には、死の影の地、死に覆われるような、そこからは何の良いものも生まれはしないと人々に言われていたような土地、死の影の地、つまりガリラヤ地方ですが、辺境の土地です。そのガリラヤ地方をもっぱらへめぐり歩いて国の福音を述べ伝え、また民衆のありとあらゆる病気や患いを癒された。どんなにたくさんの病人がいたかわからない。体だけでない、心に傷を負った人たちがそこにいる。その人たちと一人一人彼は出会い、体を抱き、手を握って、その患いをお癒しになったとマタイは書いています。で、このイエスの姿は驚くほど主のしもべに似ています。次に第二の歌ですが、これは主のしもべの使命という見出しが出ているところです。49章の1節以下です。 そこによりますと、主のしもべは神の救いを地の果てまでもたらそうという、そういう使命を自覚して生きていきます。しかしやがて挫折する。で、ここのところは多分第二イザヤが自分自身のことを振り返りながら書いたのかもしれないと、ある仲介者は言っておりますし、私もそう思います。で、彼はイスラエル民族があのバビロン捕囚から解放されるという大きな喜びを経験して慰めを語りました。第二イザヤという人は第一イザヤとは違って慰めを語った預言者だと言われています。第一イザヤは裁きとか神の正義とか、そういうことを非常に厳しい仕方で語りました。しかし第二イザヤには慰めがある。慰めよ我が民よ慰めよ、これが彼の最初の言葉です。で、その慰め、その救いを地の果てまでもたらそうという使命を自覚して生きていくんだけれども、その慰めを語った後の権力者の政策は彼の期待を裏切るものであった、そう言われています。イスラエル民族をバビロン捕囚から解放したのはペルシャの新興帝国、ペルシャ のキュロス王という人であったわけですけれども、一時はこのキュロス王があたかも救い主であるかのように大いなる期待を抱いて第二イザヤは彼に対したんですが、しかしその後のキロス王の政策はことごとくイザヤの期待を裏切りました。で、その上解放された人々が喜んで国へ帰ってきて自分たちと一緒に故国の再建に力を尽くしてくれるかもしれないという期待を抱いていたのに対して、必ずしもそうではないということが分かりました。解放された人々は故国へ帰るということをしない。もちろん帰ってきた人もいます。しかし50年の間にそこで培った人脈を生かして向こうで商売した方がいいとか、向こうで生活を築き上げた方がいいとかっていうふうに目先の判断に誘われてバビロンに残った人たちが大変たくさんいる。そこで第二イザヤは失望します。4節がそれですね。49章の4節、私はいたずらに骨折り、うつろに虚しく力を使い果たした。で、この嘆きは第二イザヤが直面した現実でありました。で、そのことを踏まえて第三の歌へ行きます。これが今日のテキストです。50章の4節から9節までです。主のしもべと言われる人物はその苦しい現実の中でじっと忍耐しています。主のしもべの忍耐という見出しが出ている通りです。じっと忍耐する。与えられた使命の道がどんなにつらいものであっても、五節と六節を読みますと彼はこう言っています。私は逆らわず退かなかった。打とうとする者には背中を任せ、髭を抜こうとする者には頬を任せた。顔を隠さずにあざけりと唾を受けた。そういう目にはあったのです。どうしてこの世に彼のように耐えることができるでしょうか。この人物には生まれつき強い忍耐力が備わっていたということでしょうか。それも多少あるかもしれません。 しか得ないでしょう。4節にこう書いています。主なる神は弟子としての舌を私に与え、疲れた人を励ますように言葉を呼び覚ましてくださる。朝ごとに私の耳を呼び覚まし、弟子として聞き従うようにしてくださる。そういう言葉です。でここにこの弟子としてという言葉が2つ出てきますが、これは特別な言葉です。最も大切なことを学んだ人というような意味で使われる第二イザヤ独特の言葉ですね。第一イザヤの一つか二つか出てるところがありますが、この弟子としてっていうのは人生で最も大切なことを学んだ人という意味であります。そういう人としての舌、口、それを私に神様は与えてくださる。それを使って私は疲れた人を励ますように語ることができる。で、朝ごとに私の耳をその神様が開いてくださる。そして弟子として、つまり最も大切なことを学んだ人間として、その神の言葉に聞き従うことができるようにしてくださる。神がそのようにしてくださる。そういうのです。神がこの私の口と耳を呼び覚まして、命の言葉を聞くことができるようにさせ、語ることができるようにさせてくださる。そういう神様が私と共にいてくださる。で、彼があのような国の中でも忍耐することができたというのは、そういうことなんじゃないでしょうか。この主なる神の助けなしに忍耐することは不可能です。私たちの忍耐には限りがあります。これはどなたでもそういう経験をお持ちでしょう。忍耐には限度があります。私たちはいつか崩れます。しかしこの主のしもべは、そういう苦しみの中でも実にしぶとく持ちこたえます。私の正しさを認めてくださる方が近くにいらっしゃる。八節がそうですが、つまり神様が私のそばにいてくださる。そのことを信じるがゆえに彼はしぶとく持ちこたえます。見よ、主なる神が助けてくださる。誰が私を罪に定めよう。これは季節の言葉ですが、彼はそういうふうに高らかに歌います。主のしもべの忍耐、これもイエス・キリストという方を彷彿とさせるところです。イエスも十字架の直前、頬を打たれ、ありとあらゆるあざけりの言葉を浴びせかけられ、唾をかけられました。しかし彼は黙ってそれに耐えておられました。主のしもべとよく似ています。しかし主のしもべが何者であるかということを決定的に明らかにするのは、52章の13節から53章の最後までのところに書いてある第4の歌です。そこには主のしもべの苦難と死という見出しが出ています。先ほど読みましたように、彼には見るべき面影はなく、 輝かしい風格も好ましい容姿もない。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い病を知っている。その見る影もない姿でそこで苦しんでいらっしゃる。で、世間の人々はそれを見て、この人がこれほどの苦難にあったのはいわば自己責任であって、神の裁きを彼は受けているんだ、そういうふうに言いました。世の中の人々というのはしばしばそのように無情です、無慈悲です。苦しんでいる人々の苦しみをさらに倍化させるように、あいつは神様の罰が当たったんだ、自分が悪いからああいう目に遭うんだ、そういう言い方をします。この主のしもべもそういう目に遭いました。しかし第二イザヤはこう言います。彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためだ。五節です。これはなんという深い思想でしょう。視線を、私たちの視線を根本的に転換させる、変える。彼が打ち砕かれたのは自分が悪かったためじゃない、そうじゃない、実はここにいる私たちの咎のためだ。第二イザヤはそう言います。11節に、私のしもべは、これは神のしもべ、主のしもべという意味ですが、私のしもべは多くの人が正しいものとされるために彼らの罪を自ら負った、そう言っています。で、この主のしもべの姿こそイエスの姿であります。イエスとぴったり重なる。もしかしたらイエスはこのイザヤ書の言葉を、彼はイザヤ書を愛したということがよく知られていますが、読んだのかもしれない。しかも非常に深い心を持って読んだのかもしれない。で、そのことが彼の生涯の最後に、彼の生き方、死に方に現れたのかもしれない。そんなことを思いますが、で、私は今日皆さんとご一緒に主のしもべの歌というのをざっと見てきました。私は今週受難週の祈祷会で皆さんとご一緒にこの4つの歌をもう一度深く読んでみたいと思っています。そしてそれを私たちの心に受け止めて受難週を送りたい。私のしもべは多くの人が正しいものとされるために彼らの罪を自ら負った。これが主のしもべです。祈ります。主なる神様、私たちのためにあなたはいろいろな人をお送りくださいました。真実な預言者、そしてその預言者が心を込めて歌った主のしもべの歌、そして最後には主イエス・キリスト、 これらのあなたが使わされたあなたのしもべを通して私たちが人生で最も大切なことを学ぶことが許されておりますことを感謝いたします。どうかあなたの恵みが、そして祝福が私たち一同とありますように。この感謝を主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。賛美歌の311番、これは6節でありますけれども4節まで歌います。
Oh.